本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日のゲストは沖縄県那覇市で台湾精進料理金壺食堂を経営されている川上末夫さんです。川上さん、おはようございます。
おはようございます、
はい、あの川上さんはですね、あの、はい、2月にゲストに出ていただきました、自作の紙芝居を読んでくださった崎山さんの幼馴染ということで、
そうですね、
はいはい、そのご縁で今日はあの来ていただきました。 ありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
お願いします、はい、あのですね、川上さんはですねめっちゃくちゃかっこいいんですよ。私今初めて告白しますけど、本当かっこよくって、私ね、あのなんか王貞治さんね、はいはい、一回あの銀座で見かけたことがあるんですけど、はい、100メートル先ぐらいでなんか光ってる人がいるなと思ったんですよ、はい、で近づいたら王さんだったんですね。そんな雰囲気なんですよ、川上さん。
ありがとうございます。
もう本当に今日はねすっごい嬉しくって、
はい、本当によろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、でですね、川上さんはですね、ま、王さん台湾の方って、はい、あのいうことなんですけど、お母様が台湾の方で、はい、でお父様があ
の沖縄の方です。
そうですね、はい、沖縄で、はい、であの沖縄と台湾の方のハーフっていうことなんですね。はい、はい、それで今あの台湾精進料理っていうことであの店をされてるんですけれども、はい、はい、あの最初小さい時からのお話を伺いたいなと思って、もともとは台湾にいらしたんですね。
もともとは台湾で生まれて、あのキールンっていう、
はい、
あの町で生まれて、はい、あの知らない間にあの小さい時、はい、5歳の時に沖縄に、
そうなんですね、
来られた時に、もう本当になんか別世界に来たような感じで、
まあ、
全く言葉もあの時全然わからなかったので、はい、
ね、言葉はすごい苦労されたんじゃないのかなと思って。いや、
もう小学校3年まで、もう全くわからなくて、はい、でその時に小学校1年の時も1メーター60ぐらいあったんです。
あ、そうなんですか。
はい、であの昔と今のやっぱり学校の違いっていうのはクラスもすごく多かったんで、よく指さされてもう意味がわからなくてしょっちゅう逃げてました。
そうなんです。もうなんかいるだけで目立ってたんですね。
もうだから本当にね、もう喋りたい、遊びたい、はい、あのこういう時期だったので、
そうですよね、
はい、本当に、はい、
ね、本当ですね。どれだけ苦労されたか。それは那覇っていうか沖縄宮古島にいらっしゃったんですか。
いや、あの那覇の神原小学校だったんですけど。
そうなんですか。
で近くにあの代々木公園っていうのがあって、でしょっちゅう逃げて、うちの親が呼び出されて、息子さん来てませんよっていう、今だ笑い話なんですけど。
そうなんですか。
はい、そうなんですね。ああいう時があったので、やっぱり今があるかなっていう、はい、
そうなんですね、はい、いや、なんかな、そうなんですね。ちょっとなんかどういう話をしていいかちょっとまたじゃあ後で、で今はあのお店金壺食堂って、はい、あの金壺食堂の金壺っていうのはなんかすごい縁起が良さそうな名前なんですけれども、
もともと中華屋さんだったみたい で、はい、でうちの母がこの、たまたまこの中華屋さんやってたこの台湾の方だったんですよ。もともと知り合い で自分たち辞めるからということで、うちの母に話を持ってた時に、母がすぐ、 じゃあ自分たちがやると。いうことで、多分まあ、台湾の方っていうのは結構金が大好きなので、はい、で壺は多分この壺屋の壺をつけたんじゃないかなっていう。
なるほど、はい、じゃあ場所は今の場所でされてたんですね。そうなんですか。それで私は3月の一人語りの時にもうものすごくいいお店なんですっていうことをもう熱く語ったんですけど、聞いてくださった方は あの店ねっていうことで分かると思うんですけど、台湾精進料理っていうことなんですね、はいはい、で台湾素食っていう素食の素は素直の素って書いて、はい、食べるって書いて素食っていうことで、
そうですね、はい、
精進料理なんですね、はい、で私は台湾にも精進料理があったのかってびっくりしたんですけれども、はい、あるんですね。
台湾はどっちかというとやっぱりお寺とかああいうのが多いので、やっぱり向こうはほぼ本当に半分以上はそういう料理が結構多くて、もともと沖縄でやった時に、うちはがやった時にはやっぱり最初違和感がやっぱ皆さんわからないじゃないですか。
あ、そうですね、
はい、何これっていうこのね、でも母はもうその要するにこの料理を皆さんに食べさせてあげたいっていうので、はい、当時は500円でした。
そうなんですか、はい、でもあんまり変わらないじゃないですか、
今
も
う今は600円
です。もう変わらないですよ、もう本当にちょっと待ってください。
本当に100円だけなんですけど、
もうね、川上さんのこのお人柄がね、もう今のでね、すごいすごい申し訳なさそうな顔でおっしゃるんですよ。もう全然そんなことないんですけど、本当にもうね、本当に素晴らしい。ごめんなさい、ちょっと素晴らしすぎて今メガネがマイクにぶつかってしまったこと。
大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。動揺してしまいました。はい、もうそんなんですけど、はい、ね、ま、特徴はどういう特徴なんですかね、はい、今のお店のね。
ですね、はい、本当にもう30年前にうちの母がやって、はい、で僕はもともと本土の方で全然違う仕事をやって、はい、まあ、同じ飲食なんですけども、で沖縄に戻ってこられて、はい、要するにこのいろんな野菜とか、あと大豆で作ったものとか、はい、こういういろんな種類が12種類ぐらいあって、うん、はい、あとおかゆとスープと汁がついての600円の今、
そうですよね、現在、はい、もうやってます。本当に贅沢なんですね。で特徴は、まあ、精進料理っていうように、はい、お肉とかお魚を使って、
はい、全く動物性の料理が全くない
ってことなんですね、はい、なんですけど、そのまま知らずに入ってきたら、はい、それにも気づかないですよね。
あ、そうですね、もうやっぱり言わないと、ね、
言わないと気づかない
ですよね。もう気づかない方が多いですね、
本当にね、もうすごく美味しいんですよね。
ありがとうございます。
お肉食べてると思ってたんですよ。
はいはい、
でも違ったっていうのを、
違う
んですよ、もう本当3回ぐらい確認して、はい、本当に入ってないんですかってねえ、本当に味付けも本当素晴らしくて、
はい、
ね、12種類ぐらいあるっておっしゃるんですけど、はい、もう全部なんか違うんですね。
そう、もう、あと野菜とかはもう本当にこの時期によって、例えば夏だったらゴーヤとか、ね、こういうのちょっと変わってくるんで、
はいはい、そうなんですよね。でなんか私聞いたら、台湾の精進料理っていろんな種類があるんですって。
はい、
で何ですかね、お魚使う精進料理もあるんですか。あ、それはない。あ、それはないですね。
はい、本当にも動物性が、
で、
例えば卵、卵を使わないっていうところもあれば、もちろん卵までは大丈夫みたいで。
そうなんですね。はい、はい、で、でも香りが強い、もの、
お野菜は、例えば、ニンニクとか、はい、ネギとか、はい、ああいう玉ねぎとかは一切入ってないんですよ。
だから本当に、使ってらっしゃらないんですよね。そうなんですよね。
本格的な精進料理なんで。
本格的ですよね。
本格すぎて、はい。
本当にすごいんです。そうなんですよね。はい。で、お母様が、平成元年からされた
そうですね。
ということなんですね。
はい、
うん、
だから、はい、もう本当に、まあ、まあ、今、この店が続けられるのも、やっぱりうちの母のおかげだと思うので、もう今、すっかり昔と変わって、もう今、ホテルが建ったり、はい、もうね、時代の流れっていうんですか、だからそういうのを見てくると、ちょっとね、やっぱり、まあ、いいものもあれば、まあ、いろんなことがあるんですけど、
そうですね、
はい、なんか目の前にオープンした店がまた急に閉まったりとか、
やっぱ
りこういうの常に見てきてるんで。
あ、なるほどね、もう、うん、そうですよね。 でも金壺食堂さんに、ね、入ると、はい、テーブルが4つぐらい、
4人 の4テーブルなんで、はい、もう限られてるので、たまにお客さんが予約したいんですけど20名って
、
笑いながら断ってます。
あ、そうです。
できません。
もうなんかお客さん同士でこうなんかおしゃべりしたり、
あ、そうです、もう本当に、ね、女性でも、例えば男性でも、気楽に一人でも来れるので、
そうですよね。私も近くに欲しいですお店は本当。はい、なんか本当になんかね、アットホームな雰囲気で、
はい、
そこだけこう今のこう暖かい時代がそのまま残ってるような、
あ、そうです、もうでも本当に逆にうちらはもうやっぱお客さんからやっぱりこう、パワーをもらったり、
はい、
やっぱり口コミっていうんですか、はい、やっぱりそういうので、ね、もうすごい助かってます、はい、
そうなんですね、はい、でお母様がねさっき始められたっていうことなんですけれども、もともとこういうお料理を作ろうと思った、
もともと母がこういった精進なんですよ、やっぱり台湾で、いろいろ話したらちょっと長くなっちゃうんですけど、台湾で苦労なさって、でうちの父と知り合って、ね、いろいろあって、お父が体調を壊して、台湾から沖縄に来られたんですけども、
あ、そうなんですか、はい、
でも
お父様と知り合ったのは台湾で知り合って、
台湾でもともと親父が宮古から台湾に行ってそこで船乗りをして、そこで知り合ったんですよね、はい、
でお父様が体を壊してそのきっかけで
沖縄に来て、で本当にもう、女一人でこう子供を育てて朝昼晩夜中も働いて、そうですね、はい、
お父様が働けないからお母様が、
そうです、はい、もうだから親父にはもう母はもう気にするなよっていうこの会話で、だから僕らが例えば帰ってた時とかもう母はいなかったし、で例えば寝てる時パッて目覚めたら母が寝てる姿とか、
うん、そうなんですね、
小さい時はそういう会話がねなかなかできなくて、はい、
あ、そうですか、うん、ご兄弟も多かったんですか、
そう、6名兄弟ですね、はい、
もしかして末、
一番末っ子です、
あ、で末
尾
さんっていうお名前なんですね、はい、でもお母様 6人も育てられたってすごいですね、
いや、すごいですね、だから昔は、
ね、
は
い、違う国で、
そうです、そうです、はい、
お母様言葉はどうだったんですか、
いや、もう片言片言でやっぱり親父もね、やっぱり都の言葉出したり、
そっか、宮古と那覇の言葉もまた全然違うんですもんね、宮古、ま、って特に違うって聞いたことあるんですけど、
小さい時一回こっち沖縄来て、宮古に一回連れて行かれたんですけど、こう外国かなと思いました、
あ、本当ですか、
はい、もう英語みたいに、はい、ね、何喋ってるかさっぱり分からなくて、
ね、もう本当にお母様もね、川上さんもね、本当にどれだけ苦労されたかって、
もう本当にもうやっぱり親の、ね、背中を見てきてるんで、はい、
ね、はい、で、まあ、お母様がそれでお父様のその働きながらお父様のやっぱり体を気遣ってこういう今出されているようなお食事を作って、
もともと最初母と、
はい、
父が一緒にやったお店なんですよ。だ、親父はやっぱり母のちょっとこう手伝いをしたいということで茶碗洗ったりとか、
そういう
当時 の、 父 の、 要するに仕入れとか売り上げとかいうノートをいまだに持ってるんですけど、
あ
れ見たら本当にもう涙が出そうで、二人でよく頑張ってきたなと思って、
はい、あ、そうなんですね、それで、まあ、川上さんは最初は、はい、沖縄を離れてる時期もあったんですね。
そうですね、僕はもともと魚とかお寿司とかいう、はい、専門のやってたんで、はい、全く全然違う料理の、
あ、そうなんですか、はい、あ、お寿司とかも
手中もやってました、
あ、そうなんですか、はい、はい、あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあ和食を作られてたって、
だから、
はい、
だから沖縄帰ってきて母の、はい、まあ、親父がちょっと体調壊して、でそれで、まあ、帰ってきたんですけど、
あ、そうなんです、うん、あ、その時に帰られて、
そうですね、
それでお店を手伝っ て、 って
手伝った時にはもう、はい、本当に大変でしたね、もう全く見たことない料理ばっかりなんで、はい、何から手をつけていいのか分からない、もう常に毎日野菜切ってました、
そうですか、
もうやっていけるかどうかなっていうのが、まあ正直な気持ちで、でまあ、一応やればやるだけやっぱお客さんと会話したりとか、はい、いろんなことを勉強しながら、あ、こういう料理もあるんだなっていう、
あ、そうなんです、
はい、
まあ、なんかね本当に奥が深いんですね、
そうですね、
もう、でも、はい、すごくこうなんていうんですかね、なじみがあるって ていうか懐かしい感じ、はい、食べて懐かしい感じになるのが、
そうですね、やっぱお客さんみんな、 なんか、懐かしいとか、はい、こういうのは結構聞きますね。はい、
それはやっぱり川上さんが和食とかもされてたから、あのなんか日本人の味にこう合うような形になって、
やっぱり、はい、やっぱ 親にはね、やっぱりどうしても母には勝てないんですけども、母に近づくたんびにやっぱりこういう味になってきたかなっていう、だから今の味があっても、はい、やっぱりお客さんに、やっぱりお母さんの方が美味しかったねとか、素直にありがとうございますっていう会話ができるようになって、やっぱり最初はね、とか思いながらやってたんですけど、でもだんだん今はやっぱりお客さんのね意見も聞きながら、はい、だから今が持ってるんじゃないかなと思いますけどね。
わ、ね、はい、かりました。あの、じゃあちょうど今半分ぐらいなので、はいはい、一旦ジングルを挟んで後半に行きたいと思います。
わ、はい、かりました。はい、
はい、後半に行きたいと思います。ですね、金壺食堂さんの、お食事は本当に美味しいんですけれども、はい、一つお土産でも持ち帰ることができるものがあるんですよね。
あ、はい
はい、それがちまきなんですけど、
ありがとうございます。
もうめちゃくちゃ美味しいです。私ね、これ夢に出そうなぐらい美味しい。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
なんか、は
い、
あれなんか中毒性ありますね。ね、リピーターも多いんじゃないですか。
これ本当に面白い話なんですけど、もともと黒米が入ってないちまきだったんですよ。
はい、
台湾っていうのは もち米と、あとこういった茶色い感じの、はい、まあ、さっぱり系のちまき
で、ね、茶色いですよね。はい、
で母がそのまだ僕はまだ手伝ってない頃に、はい、北海道のお客さんから黒米をもらって、でそこそのまま倉庫に1ヶ月置いてたのを、はい、母がこれ混ぜたのが今のちまき。
あ、そうなんですか。はい、そう、黒米と普通のお米というか、
もち米ですね、
もち米と、はい、でその中になんか大豆とか、
あ、大豆の何度作ったハムとかですね。
そう、大豆の大豆で作ったハムともお豆も入ってますよね。
落花生も、はい、
そう、落花生なんですね、
はい、
あれ、もうめっちゃくちゃ美味しいんですよ。でその、
はい、
その大豆で作ったそのハムが、うん、もう大豆とは思えないんですね。で、なんかそういうものってなんとなく大豆で作ったなって分かるんじゃないですか、
はい、
でも本当に分かんないんですよ。で本当に金壺食堂さんって肉とか使ってないって聞いてたんですけど、はい、最初食べた時何かの間違いだと思って使ってるじゃないと本当に思ったんですね。で一回ね、ご本人に、
はい、
使ってないんですかって言ったら使ってないっておっしゃって、
そうです、だからよくありますよ、もう一応クールでも送ってるんで、九州から北海道まで全部送ってて、必ずお客さんが同じことを聞いて
きます。そうでしょ。
なんであれ肉入ってないよね、なんで入ってるのっていう意見が、もう絶対違いますからって言って、
はい、本当にそうなんですね。
そうなんですよ。
それぐらいもう絶妙なんですね。
ありがたいです、本当に。もうすごい手間かかってるんで、
は
い、もうこのもち米と黒米を1日寝かさないといけないんで、
は
い、
あ、そうなんですね、
豆も1日寝かさないといけないんで、
ですよね、
全てがもう全部手料理なんで、
本当ですね、
はい、ありがたいです。
で前に行った時にこう蒸す木の、
あ、はいはい、
蒸す、
はい、
なんかね、蒸す
昔からの、はい、
なんていうんですか、あれ、桶っていうんですか、
桶みたいな、
桶みたいなものですよね、
はいはい、
あれも見せていただいたんですけれども、はい、ちょっとやっぱり日本、なんかすごくしっかりした作りなんですね。
はい、そうなんです。
はい、で、なんか台湾のものだって聞いて。
はい、そういう意味でも台湾からもう仕入れて、はい、多分まあ、こっちには多分、まあ、あるとは思うんですけど、このぐらいの大きさは、あ、そうですか。
はい、いや、初めて見ました。
はい、そうですね。
なんかすごくこう、なんかずっと使ってて、こうね、はい、微生物がいっぱい住んでるなって。あ、だから美味しさがね、美味しさがどんどん増してるんだろうなっていうような、
やっぱり木っていうのはやっぱり使えば使うほどどんどん香りも出てくるんで、
はい、あ、なるほど、はい、あ、そうなんですね、はい、そういうので作られてる、
はい、
ね、ちまきが本当に、でもこれはですね、
はい、
予約しとかないともうないですよね。行ったら
いやではないんですが、本当にはい、地元の方には本当にもう可愛らしいんですけども、いつもね言うんですよ、もう前もって電話してくださいって。
あ、そうですね、
みんな当日しか電話かかってこない。
ああ、ちょっと沖縄人らしいですね。
面白いように、はい、そうですね、もう8時からオープンなんでって言って、もう必ず7時とか6時に電話かか
ってそうなんですか。
はい、
もう忙しく仕込みやってる時に電話かかってくるんですか。
もう、ね、もうね、はい、もう電話取らないといけないんで、もしもしみたいなね。
あ、
はい、
そうなんですね、
作り声で
作り声でそうなんですか、はい、まあでも前日、
そうでも大体もう午前中には売り切れるんで、
ね、もう売り切れますよね。
でも本当にもうありがたいですね、
はい、はい、っていうような名物の料理もあって、でも私送っていただけるっていうのを初めて知りましたね。
あ、これも本当にもう何十年前からずっとやってるんで。
そうなんですか、はい、じゃあ私、ちょっとまた今度お願いしてみます。はい、でも今日はそれがこのお話を聞けて、私は個人的にはとっても満足です。
いえいえいえ、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様のおかげでございます。
はい、はい、そうですね、一回ちょっと行っていただきたいなと思うんですけど、はい、ちょっとどうしましょう。今日ですね、実はさっき最初に紹介した時に幼馴染っていうことをね言ってた崎山さんにもねちょっといらしていただいてるんですよね、うん、はい、崎山さんにちょっとね崎山さんとね川上さんがすごくご縁があって、はい、私ちょっとおばあ様の話、崎山さんのおばあさんの話をね、はい、ちょっと聞かせていただきたいなと思ったんですけれども、ちょっと崎山さんちょっと喋ってください。おはようございます。
おはようございます。
はい、
今日はね、話す、タイミングないと思ってましたけどね、はい、うん、彼とは、やっぱりご縁を感じますね。
そうですよね、
またね、また彼からは感謝という、うん、とてもベースになるのを、はい、僕も感じるし、
はい、
で話も合うし、僕自身がなんかとても豊かになってくる、
そういう、そうなんですよね、
不思議と、そういった人間にはご縁があるんだなと、うん、僕のね一つおばあちゃんが、はい、の話ということなんですけどね。
はい、あ、その前にね、お二人はですね、中学生までは幼馴染で一緒で、それからお会いしてなかったって。で、40年ぶりぐらいに、
そうですね、金壺で。
金壺で会って、はい、ってことなんですよね。はい、でその話もとってもあれなんですけど、2回ぐらいその、ね、気づかずに、ね、崎山さん通っていて、ある日川上さんというお名前だったということが分かって、うん、そういえば自分のお友達でそういう方がいたなっていうのを思い出して、で末尾さんって言ったらそれは自分のことだって分かって、はい、抱き合って懐かしいんだということだったんですね。
そうね、この大きい二人がね、もう、
そう、
狭い道だけ。
そうですよね。川上さん何センチあるんでしたっけ。
僕も182ぐらいですね。
ね、で、崎山さんが、ね、ガリバーさんって名前。
190ぐらい。
190ぐらい。もう相当でっかい二人でもうね、抱き合って、もう。
あの時お客さんいなかったんでよかったな。
そうですね。
お客さんいたらちょっと違う方向行ったかな。
ねえ、そう、
いや、
ね、
ビッグな
出会いで、
はい、
ねえ、で、ね、崎山さんね、川上さんのことをこう、ね、知ってたんだけど、背中にね、ドラマがあるなって思って見てらっしゃったってね、ね、言ってました ね、
ね、うん、おっしゃる通り、幼馴染って分からない人っていうのは、
うん、
はい、
うん、
見方が変わるんだね、はい、で彼が親友って分かってか、はい、から、もう本当に心から、
ね、はい、
そして時を超える、ね
ね、そうなんですね、
気持ちが一つにも戻りました。
そうですね、で崎山さんのね、おばあさんに川上さんが助けられたことがあるっていうことで、まぶやっていうこと
を、ね、そうですね、もう本当に高校の時にやっぱりバイクの免許取って、はい、当時はまだヘルメットはいらなかったんです、
そうだったんですか。
でたまたまその道走ってる時に、はい、岸の、家の前を通った時に車が飛び出してきて、はい、僕はその転んだ時にすぐこのおばあちゃんが出てきて、はい、でも自分は全然覚えてなくて、
はい、
も
うすごい今もやばい、意識がなくなっちゃったんです。
そうですね、目は開いてるんですけどね、だその時になんかもう覚えてるのがまぶやみたいな、こう手で、あの小さいおばあちゃんの手で僕の胸にこうね、道路とこう道とこうやってやった時に目が覚めたっていう、
そのまぶやっていうのはどういうことなんですか。
魂がね、だからこう、うん、 飛ばないようにっていう多分あれだと思うんですけど、うん、とにかく魂を戻ってこいっていう意味じゃないかなっていう、
まぶやって言いながら心臓を抑えて、
はい、そうですね、胸を叩いてくれた時にたもう一瞬なんか目が覚めて、本当にもうただ感謝して、だからもう彼と会った時にもうもうすでに本当におばあちゃんが出てきて、もう手合わせられるっていう、
ずっとそれ
じゃあ、ね、はい、
お礼を言いたかった
んです
か。
まあ、もちろんです、はいはい、そうです、もうすごい感謝してます。
そうなんですね、はい、
もうあんな近くに、ね、引っ越してたってことを知らなくて、
はい、あ、そうなんですね、
はい、逆に感謝してます、
はい、で、マブヤっていう習慣は知ってました、ご存知だった。
いや全くわからなくて、
うん、あるんですか、崎山さん、そういうのは今でもあるんですか、
うんうん、沖縄の人ではね、うん、こういう、まあ、民間の、ね、まあ、多分びっくりして本当に魂を落としたような、まあ、その時に、ね、元に戻れようということでまた正気に戻るような、
うん、そうなんですね、うん、
でね、彼はその後もう40年ぶりに、うん、うちのおばあに、うん、の仏壇に手を合わせに来てくれました、
うん、あ、そうですか、うん、ね、え、今日はなんか沖縄の風習も勉強になって私はすごい良かったです、はい、じゃあちょうどもう、ね、終わりに近づいてるので一旦ジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います、
はい、
ですね、川上さんにお店 の、 宣伝をしていただこうと思うんですけれども、
はい、はい、お願いします。場所がですね、はい、昔言えば沖縄の、丸国の裏の方なんですけど、住所を言えば、はい、那覇市、
はい、
坪屋 1-7-9 です、
はい、
で電話番号が 098-867-0666、はい、
あれ
なかなか電話してるみたいな、はい、結構はい、携帯でも調べることができるので、
そうですね、
金壺食堂っていう、はい、携帯で調べていただいたらすぐ出てきますので、
はいはいはい、時間は
朝8時から、うん、で、はい、バイキングは朝8時から2時半まで で、はい、
2時半まで、
で店は4時まで開いてます。
あ、はい、
はい、で定休日はなくて、
はい、
で大体お盆と新正ぐらいなんで、
あ、
はい、
そうなんですね、はい、あ、そんな木曜日休みとかじゃなくて、もうやめたんですか。
いや、木曜日は個人が結局、はい、身内で兄弟でやってらっしゃるので、交代で休みになってる。
そうなんです、はい、それはそうなんですね。
そうでも、はい、もう常に空いてる状態なので、
さすがですね、
はい、
そうなんですね、はい、で金壺食堂さんって壺っていう字がつくんですけれども、はい、壺屋っていう焼き物の
多分、はい、
ね、すごい近くなんで、はい、観光でいらしたりとかしたら、はい、歩いて行くことができますよね。
はい、
はい、で、ま、駐車場とかはあれ、
駐車場はないですけど、はい、店の向かいに
パーキング
が、はい、パーキングがあるので、
はいはい、
でもし
そうですよね、
もし分からなければまた電話していただいたら、はい、迎えに行きますので、
はい、ちょっとですね、あともう時間ないんですけど、はい、なんか台湾の食材もすごくたくさん、まあ、たくさんというかいくつか売ってらっしゃいますよね、
はいはい、
お茶は売ってるんですか。
あ、お茶もあります、ジャスミン茶の、
ジャスミン茶めっちゃ美味しいです。
ありがとうございます。もう、はい、それもありますので、
すっごい香りがよくってこれはね、もう本当にもうおすすめですね。
はい、ありがとうございます。
あといろいろ調味料とか、
あともういろいろ、はい、いっぱいあるので、
すごくいいものがあるので、はい、ちょっとそれも目当てに行っていただけたらと思いますね。
いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。
買えますもんね。
はい、
はい、
ぜひお越しください。
はい、ありがとうございます。はい、今日のゲストはですね、沖縄県那覇市で台湾精進料理金壺食堂を経営されている川上末雄さんにいらしていただきました。はい、あと崎山さんにもお越しいただきありがとうございました。はい、じゃ今日の放送は終わりたいと思います。すべてのことに意味がある、今日もたくさんの気づきがありますように。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。